早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、ポジティブにしましょう今日も。
はい、
はい、もうね、僕この話題振りたいのに、なんやねんこの話題ってちょっと言われたんですけども、うん、いや1年で一番好きな日ってないですかっていうことなんですけど、まあ誕生日であったりとか、うん、まあ、クリスマスが好きやっていう人もあれば、うん、元旦が好きやっていう人もあれば、いろいろあると思うんですよ、うん、だお盆の期間が好きやとか、うん、ゴールデンウィークが好きやとか、うん、ないですかそういう、もうこの日1年で一番もうなんかもう一番自分が一番楽しいっていうなさそうやな二人ともなんでやねん。
いや、あるよあるよ。
あります。
うん、どうやら僕8月15日かな。
ああ、終戦記念日。
そう、終戦記念日僕ね一番好きです。
はいはい、まあ、心もすごい、うん、まあ、初心に戻れるというか、ね、
そう、初心に戻るし、はいはい、なんかその12時の時に黙祷するのがすごい好きで、はいはい、とクリスマスかな。
クリスマス、うん、
2つ好きですわ。
あ、ちょっと、まあ、8月15日はすごい分かったんですけど、早、うん、さんクリスマスっていうのはちょっと意外すぎて、
いやいや、もう最高やん。クリスマスの音楽かかってなんかユニバとか行くんとかなんか良くない？
なる。いやいやいや、もうテンションめっちゃ上がります。もう想像するだけでやっぱり楽しいは楽しい、確かに
上がるでしょ。
はい、
うん、かな。
なるほど、
うん、
ふーちんは？私は3月末ですね。3月28あたりっていうのが、自分の仕事は忙しくないし、うん、夫が小学校の先生なので、はい、春休み期間中で、とにかく家族みんなで揃うのが3月末なので好きです。
保育所も休みやしな。
そうですね、幼稚園系は休みですね。
終わったばっかりやん。
でも
楽しみないな。
今日ですね、今日です。今日が一番ハッピーです。
うわー、名言やな。
毎日記念日にしなあかんでな。
そうですね、
まあ、うん、そうやわ。
え、でのりちゃんは
どうしようかなと。
どうしようかって何やったらないでいいやもん。
テーマふっときながら考えてなかった。
そうなんすけど、1月2日3日箱根駅伝があるから。いやいや、でもほんまそう、ほんまでもほんまその箱根駅伝のために、うん、もう何ももう
そうよね。
したら箱根駅伝の、
うん、大好きよ。
そう、ほんま大好きから、うん、でしかも箱根駅伝2、3に誰ももう人と会わんように自分がするんで。
ああ、そうそう、ほんまにそうなんですよ。
その分、うん、だからニンニクとかも食べまくれるし、好きなものも食べれるし、好きに朝からお酒も飲めるしっていう、もう絶対でやるのでっていう、もういろんな楽しみがあるんですね。
いや、もう絶対その日や、もう確定や。なんで出やんかった。最初
皆さんポジティブになったでしょうか。はい、今日はタイガー先生が来ていただける日でございますので、はい、皆さんいろいろねお勉強もしていただいて、で、また質問もあれば、またこんな質問できないということもあれば、ちょっと考えておいていただけたらと思いますので、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組は介護相談センターピース&ピースハート整骨院鍼灸院他各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。0734995508 499-5508。 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は
虎に聞け。
毎月第4火曜日は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長 タイガー先生こと中谷正人先生を迎えて様々なお話をお伺いしていきます。タイガー先生よろしくお願いします。
お願いします。はい、よろしくお願いいたします。
このコーナーでタイガー先生にいろいろと、まあ、教えていただいてるんですけども、はい、今日ちょっと僕のもう大事な方が、はいはい、ちょっと最近ちょっと首がムチ打ちになったって言われてはって、ですごい心配してて、はい、でタイガー先生にこのお題をお願いしたんですけども、はい、本人に言うたらもう全然治ってるからもう別にええでみたいな感じ言われてまあムチ打ちなんですよね。ムチ打ちになってめっちゃ大変でこうって言うてはったのに
早田さんムチ打ちになった。
そう僕そうでも僕この話題を見て別に僕のことやったら全然思ってなかった全然思ってなかった
もう優しさで僕だからこれから、ならんようにやっぱりねなってだってこうもう右見るも左見るも痛いからなんかもう右から声したらもうすぐパンツ飛ぶんですよ右の方にぐらいイライラしてあってわあもうね僕優しさでやっぱりイライラをやっぱり不正でねいかないといけないと、
ね、まずはこのムチ打ちというのはどんなにしたらなるんですか。
基本的にはムチ打ちでやっぱり一番多いのは事故ですよね。交通事故であったりあとスポーツですよね、
はい、
結局ムチ打ちでまあこれ正式病名ではないんだけれどもムチのようにこうしなる体がしなったりとかするような、はい、時に頭が大きく触れたりとか腰が大きく触れることでバンと衝撃が来るんですけど、
はい、
当たるで当たるでって分かってるようなスポーツの時とか、うん、例えばボクシングとかああいうような、うん、喧嘩するような時とか、
はい、
身構えてる時は筋肉がキュッと収縮するんで、うんうん、このムチのようにしなやかにはならないですよね。体が揺れないんです、はい、うん、ただ見えないところからガーンと突っ込まれたりとか、うんうん、いきなりボーンと跳ねられたりとか、うん、スポーツでも油断してる時にドンと当たったりとか、はい、なんかそういうような体が筋肉がこう弛緩して緩んでるところにドンとくるんでこうムチのようにグワッと頭が揺れたり腰が揺れたりとかでまあ頚椎捻挫腰椎捻挫って言うんですけど、
あ、そっちなんですね、うん、逆や思ってました。だから力抜いてる時って何とでもこうぐにゃぐにゃなりそうやし、うん、で逆にこれは多分早田さんもそうやと思うんですけど寝てる時に、うん、いや朝起きてムチ打ちになったって言うじゃないですか、う
ん、それは寝違いやね。
そうなんです僕それ思ってます。僕寝違えてるだけなんやけど、うん、
そもそも僕のこの
そうだからムチ打ちそうだから僕のことじゃないと思ってて
ムチ打ちと寝違いはちょっと違うな、
ま、違いますよね
ちょっと話題変えましょう
どっちでいく。
めちゃくちゃ恥ずかしいっすね。やっぱムチ打ちでいきましょう。ちょっとめちゃマジでちょっと恥ずかしすぎてちょっとい
やでも知らない人も多いですよね。
多い
です
。
寝違いとムチ打ち
僕それをムチ打ちって言うてましたね。でもそう思ったら寝違いですよね、う
ん、寝違いですよね。
寝違いの時ってでもそもそも
頭の位置が変な状態で長いこと同じ姿勢でおったりとかすることで筋違いみたいな感じになるね、
はい、すいませんもうその話題一瞬で終わるんです、うん、それを防ぐにはどうしよう。僕もたまになるんですよ。だからその時って朝後悔するのはなんかまあ右手を下にしてで頭も変な位置にしてた時とか無意識そんな寝方した時とか、ね、
ちゃんと寝る
あ寝る時の姿勢ちゃ
んと
寝る、
うん、そのやっぱりソファーで寝てもたりとかね、
はいはい、
うん、ちゃんと寝る時は寝る時に合わせてちゃんと服も着替えてパジャマにしてお腹冷やさんようにして、
はいはい、
であとね枕はちょっと低い方がいいんですよね。どちらかっていうと安眠とか首の方で言うと、
はい、
だから極端な話バスタオル畳んだような枕枕で寝ると
ぐらいの方がいいんですね、
うん、楽うや、ね、首とかの負担に関してね。
枕は僕 も、今もう永遠のテーマなんですよ、もう何回もいろいろ変えてます。
ビーズ派ですか。
いやビーズはないけど
跳ね返ってくるやつ派、
あはそう、でも低反発はあんまり良くないって言いますよね。
うん、まあ人にもよるんでしょうね。
そうですよね、まあ、この頸椎のこの角度すごいこう、はいはい、ちゃんとフィットするように
あ, の あ, のあるやつですよ、
う
ん、このデコボコじゃないけど、あこの真ん中にこう、
そうそうそう真ん中にちょっとクッて、
はいはいはい、
でも結構ねあの睡眠マイスターみたいな方もおられるんで、はい、うん、いろいろなんかそういうお布団の専門店とかに相談してもいいんかもわかんないですけどね、
うん、うん、なるほどです。まあ寝違いはもうそうやって寝る時にほんまに最大限のいくら用途用が最大限の気をつけて寝たらまあある程度防げるということで、
あとは本当にお風呂にきちんと浸かる、 うんうんうん、体温めて、この前時間の時に僕シャワーしか浴びへんって言うたけど、はい、使ったりとかできるだけリラックスしたようなね、うん、状態できちんと、
はい、
もう寝るお作法を整えてお布団入っていただくっていうのが一番やと思いますけど、
は
い、
酔ったままお風呂入らずに寝てしまうとかはもってのほかですかね、
うん、はい、そうですね、あと眠前にホットヨガとかね、眠前にストレッチやってから寝るといいですよ。あ、なるほど、うん、
すいません、あのこれ これで、はい、僕は満足しました。
寝違いは解決ですね。
解決しました。もうほんま、まあ、寝るときに気をつけたらあると防げるんでね、気をつけましょう、うん、でムチ打ちでございますよ。これももう、うん、ようこれ僕もお笑いやってる時に、もう言葉で笑わされへんで、うん、変な動きをやって笑い取りに行った時、ようもうほんま気づいたらもう首が
ガチガチになって、
ガチガチになって、で何回もこうまあ張りしに行ったりとかでもしょっちゅうあったんですけど、
それムチ打ちなんですか？
だからもうね、もう頭とかガンガングワーみたいな、もう動かして動かしてじゃないと笑い取れなかったんで、
うん、でもそういう人いてる、いてる、あのたまにライブ行って、あのヘッドバンキングっていうんですかね、はいはい、頭ガーって振って、うん、その時はアドレナリンもバンバンに出てるんで、うん、あれないけど 2,3 日後ぐらいにね、肩バリバリに張ってっていう方が、はい、そう、だからやっぱり交通事故が一番多いんですけどね。
交通事故ばっかりは防げやんすもんね。そう、なろうもでなってるわけちゃうし。
ただね、交通事故ってやっぱり起こった瞬間って、うん、さっき言ったライブでヘッドバンギングしてるのと一緒で、
はい、
やっぱりちょっと興奮してるんですよ。で事故の処理とかもせなあかんし、で、うん、その時痛くないことが結構多くて、やっぱり事故経ってから 2,3 日してから急に痛なってきたり、
はい、ほんまなんですか、あれ、
だいたいそうですよね。
いや、僕あれってその後ろからぶつけられて、うん、で、まあ、ぶつけられた方がお金を請求するために、
うん、違う
2日後3日後になんかいろいろ入り知恵されて言うから、う
ん、なんでや
ねん、ほんまに3日後とかに痛くなるんですか、
みんなそうや、
うん、やっぱり 2,3 日イチゴが痛なるんですよ。
ああ、ほんまそうなんですね。
でやっぱりね、ムチ打ちって基本的にはさっき言ったようにムチのようにしなって起こる、うん、頸椎とかの腰椎の捻挫なので、
はい、
でそこで炎症が起こってくるんで痛くなるんですよ。で炎症ってすぐには起こらないので、はい、うん、なんで炎症起こってきて痛なってくるよっていうようなところなんで、うん、事故直後はやっぱり痛みがなくても一、うん、回ちょっと整形外科さん、
うん、
きちんと受けといていただいた方がいいと思います、はい、
その時点である程度、うん、あ、これムチ打ちになってるとか分かったりするんですか？
ね、その時点では分かんないんですけど、やっぱり僕ら見てると、うん、あ、これ痛くなってくる、
はい、
うん、やっぱ明日明後日ぐらいに痛くなってくるよっていうのが分かるんで、
うんうん、
今痛くなくても、うん、もう今日からお薬飲んどいてね、
はい、
よく痛み止めね、痛み止めって痛みを感じさせへんようにするお薬やろう、うん、だから痛み止めは極力飲みたくないんですっていう人はいてるんですけど、はい、ロキソニンとかボルタレンとかっていうのを、うん、NSAIDっていうお薬なんですけど、うん、これ消炎鎮痛剤なんですよ、
うん、
だから痛みを抑えるんと同時に消炎中で炎症を抑える作用があるんですね、うん、ほうほうほう。でカロナールとか解熱鎮痛薬なので、カロナールとか痛みをまあ、感じさせへんかったりとか熱冷ますんだけど、あんまり消炎作用っていうのは、炎症を止める作用っていうのはちょっと薄いとは言われてるんだけれども、だから痛みがそんなに出てない、つまりその炎症が起こってない段階から抗炎症薬を飲んどくと、ちょっと炎症が広がりにくいんで治りも早く、
なるほど。
なんか薬嫌いとか言って飲まへんかったらね、結局かえって長引いたりとか、
うん、
後からいらんお薬飲まなあかんかったりとか、うん、お注射せなあかんかったりとか、うん、リハビリ通う期間がすごく長くなったりとかね、うん、することが結構あるんで、
なるほど。
だから痛くなくても先にまずはちょっと整形外科受診するっていうのがものすごい大事です、うんう
ん、なんかこうでもこう自分らやったらこう、はい、痛くないのにこう受診したらなんか、
ええ、
で怒られやんかなとか、
そうそう、
ね、なりますよね、
うん、でもねやっぱり後から痛なってくるっていうのもあるし、うん、さっきのりちゃん言ってたみたいに何もないって言ってたのに後からなんか言うたら、うん、そのお金目当てでかかったんちゃうやろうかとか、うん、ちょっと保険が下りにくかったりとかね、うん、揉めたりとかね、うん、することもありますし、 でまたこれちょっとまたね医療とは離れますけど、うん、事故起こった時にちゃんと見てもうて、うん、診断書を書いといてもらうっていうことで、うん、まあその物損事故っていうのと人身事故っていうに分かれるんですけれども、うん、そういうね、まあ、警察に出すための診断書を人身事故っていう扱いにするんだったらなんですけどね、うん、ちゃんと書いといてもらわなあかんや、うん、うんっていうんがあるんです。本当にいろいろ難しい。これだけちゃんと言うとかな、はいはい、今のねやっぱり制度的な話も言いましたけど、うん、むち打ち起こった直後はねやっぱり冷やす方がいいんですよ、はい、よくねむち打ちとか肩こりとか、はい、温める温めるって言うでしょ、あれは直後は言うたら炎症期の時は体が炎症で燃える症状で書くんで、はいはい、炎症してる時は温めると余計に悪なるんで、うん、起こった直後は冷やすとか湿布とかそうやけど、はい、冷やす方がいいんです、うん、でその急性期が落ち着いてまだ残ってるとか、うん、コリあって針あってっていうのはその1週間から2週間経ってまだ痛みが残ってたりとかするときはリハビリとかほぐしていくのが始まった時とかは温めていく方がいいんやけど、うん、事故起こった直後はどちらかというと冷やす方がいいです、うん、これね
いや反対に考える方多いですよね、
う
ん、
そうですよねこれ実際ね、う
ん、ムチ打ちやからとか肩張ってこう首しんどいから温めよう言うて温めちゃう人もいて、
はい、柔らかなってこう治るんちゃうかって思います、うん、
ここはね炎症を起こしてるときは温めちゃダメ、
はい、
うん炎症が落ち着いたらちょっと温めてほぐすっていう、
はいは
い、
でもねやっぱり自己判断難しいと思いますので、うんはい、すぐ病院に行って冷やすのか温めるのかね、うん、聞いてみるのが一番ですよね、
はい、確実ですね、
はい
はいはい、ということで日害とムチ打ちと交通事故の対応についてお伺いしました。まだまだね聞きたいことあると思うので、はい、この後のコーナーも引き続きよろしくお願いいたします。
はいよろしくお願いいたします。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
今週のポジ感情報、
このコーナーではポジティブな時間、略してポジ感から街の話題などおすすめ情報をご紹介します。ということで今週はタイガー先生に引き続きご出演いただきます。
毎、はいはいはい、度毎度おなじみでタイガー先生にいろいろ素朴な疑問を、
はいはい、
委員から普段は出た、ねうん、こんなんできやん質問もどんどんお医者さんにできる機会ないんで、うんうん、
今日ちょっと僕と風神聞かせてください
よ。
この時間もね態度になってきてますんで、ハヤトさんぜひ。
いいですか、
はい、
レントゲンってよく撮るじゃないですか、うんうんうん、そのまあ骨折れてないかなとかって思っていく、うんうんうん、でレントゲンパーンって見せてもらって、うん、ほらほらここあの折れてるでしょみたいな言われるけど、うん全然分かれへんの
ですあそうだ僕あれそうなんすね、
見てみーとか言われるけど、はい、あれってでも先生とかって見落とすことってないんですか、うん、
見落とすと偉いことでしょ。
見落とすことねでもねレントゲンで見落とすことあるよ、
はい、あるある、やっぱりあるんですか、なんかほんま些細な違いじゃないですか、うん、骨折とかも
見落とすこともあるし、だからあのちょっと CT 取らなあかんかったりとかすることもあるし、でレントゲンで骨折れてたら黒く筋が入るんですよ、はい、骨って白く映るので、
はい、
うん、あるんですけど、いわゆるね皆さん日々と骨折で違うように思ってますけど、はい、日々もね一緒なんですよ。骨折がずれてないのをただ分かりやすく日々って言ってるだけで、日々ってあれ骨折のことなんですよ。
日々の方はでも治るの長いとかよく言わないですか。
まあずれてる、完全にずれてるやつまた戻してっていうもあるけれども、まあでももう形綺麗に戻るのは日々も一緒なんやけど、ただ日々で全くずれてないやつっていうのはレントゲン自体に見落とすというか、レントゲン自体に映ってこないことが
ある
。だから一応レントゲンとか撮ったりとか、まあ特に事故とか、まあ明らかになんかそんな折れてないっていうような場合もありますけれども、事故とかなんとかとか救急で見るときは必ずやっぱり痛みが続くようやったらもう一回レントゲン撮るんで、もう一回来てくださいね。痛み腫れが続くような場合はもう一回来てくださいっていうのと、今回撮って映ってない骨折、後からずれてくる骨折っていうのがあるので、 必ず痛みが続く、
はい、
それから痛みが強くなる、うん、腫れが強くなる時には必ず再受診してくださいねっていうのは、うん、まあ大概皆さん、うん、ほとんどのお医者さんが言ってるとは思います。
あ、うん、あそうか、分かりにくいですね、
うん、だから実際に移ってこない骨折っていうのもあるんですよ。
判断難しいっすね、
だから先生の見落としではないんですよ
ね、分かりにくいってことですね、
うん、じゃあ僕なんかあのこう断面図とかあるあのこう内臓とかのあれをなんかカチャカチャカチャってマウス動かして、はぁはぁはぁみたいな、こここうやなとかって言ってる、あのあれ先生今見落としの可能性なくないですかみたいな、
まあ、慣れてるんでしょうね、まあ、
消化器内科とか。
でもね、うん、まあそれはやっぱり映ってこうへんもんとか小さすぎてわからんもんとかもあるけれども、
すごいですね、でも
あれのね練習方法って知ってる？
いや知らないですよ
胴体視力を鍛えなあかんが、
シャカシャカ
あれはもうね常にね正常をずっと見続けるの。
あ
よく病気の勉強とか、あのがんになったらこうなるとか もちろん勉強はするんやけれども、はいはいはい、一番のレントゲンの見落としとか、あのあれは結局その基本に忠実っちゅうんかな、うんうん、正常をきちんとしてるから正常から離れたものが出てきたら、はい、それがやっぱり目に飛び込んでくるんね。だからノーマルの基本体っていうのを僕らはものすごい大事にして、それを徹底的に
叩き込んだ、
そうそうそう、
間違いあこっちゃうぞって分かった、
うん、パッと、うん、正常って人間が一番、まあいつも言ってるけど人間が一番豊かに過ごせれたりとか、うん、安心して過ごせれたりとか幸せに過ごせれてる環境とか、うん、普通の状態を知るっていうのが一番大事、うん、そっからやっぱり離れてたら何かが、まあ、感情であったりもそうやし、数値であってもそうやし、あのレントゲンの画像にしてもそうやし、ノーマルなものから離れてたらそれがいいか悪いかはまたそこから調べていけばいい話であって、ノーマルの状態からどうずれてるかっていうのを目に飛び込んでくるようにする。
なるほど、
プーチン聞けるか、
安心して。私もお時間あれなんで、あの、はい、パパッと聞きますね、う
ん、聞くんかい
思った思った
しかも物も聞いてるやん、
物も聞いてるやん、
ね、薬の飲み方の話もありましたが、うん、まあ、この仕事してたら一番怖いのが声が出なくなることなので、はいはいはい、私普段からこの飲むステロイドをね持ち歩いているんですよ、うんうん、でまあ同じものをお医者さんに処方してもらってるんですけれども、うんうん、あのよっぽどの時じゃなきゃ飲まないでねって、うんうんうんうん、ステロイドはって言われるんですよ、うんうん、で、まあ、今日ちょっと声が出づらかったのでよっぽどだと思って朝飲んできたんですけれども、うんうん、これはどうしてステロイドはそのよっぽどじゃないと飲んじゃダメって言われるんですか？
ステロイドっていうのはもともと人間の体の中にあるホルモンみたいな一種のホルモン、副腎っていうところから出るホルモンなんですよ、うんうん、でこれを飲むことで炎症が急激に下がったりとか、うん、するので、でこのステロイドが出ると体がこうカッカカッカとして元気になってくるね、うん、まあホルモンに近いようなもんなんですよ、うん、だからホルモンバランスが崩れたりとか、うん、まあたまにちょっと飲むぐらいとかやったら大丈夫なんかもしれないですけれども、うん、炎症を抑えるとかやったらまあ大丈夫なんかもしれないですけど、極力やっぱり自分の体の中にあるもんなので、うん、外から入れへん方が縁は縁ですね。でこういうステロイドをたくさん、あちょっとあの少量でもずっと毎日飲むとかずっと長いこと飲むと、体が今ステロイドあるから作らなくていいやっていう風になって、副腎っていうのがねしぼんでっちゃって自分でステロイド作れなくなっちゃう。うん、それからもしそのお薬でご病気で長いことステロイド飲んでる人はね、あの体を誤解させへんようにちょっとずつちょっとずつちょっとずつ下げるんです。うん、 いきなり切っちゃったらもう体がステロイドを作れない体になっちゃってるんで、だからちょっと下げて、あ足らへんなって体が作る機能を思い出させて、もうちょっと下げて作るつらして、もうちょっと下げて作らしてっていうぐらい、その繊細なお薬なので。
なるほど。
塗り薬でもステロイド系のやつってあんまり使わん方がええって、
皮膚が薄くなっちゃう、
失礼の強い方そうあんまりもうやめた方がいいって言うんですよ、ね、
皮膚が薄くなって後でなんかこう傷が治りにくくなっちゃったりとか破けやすくなっちゃったりとか
なるほど
することがある。あとそのまあ抗炎症作用っていうのもあるんだけれども、うん、その免疫を落とす力もあるので、
はい、
うん、抗免疫の作用もあるちょっと感染しやすくなっちゃったりとかね、体に菌が入ってたりとか感染してる時にステロイドを入れることでわーっとあの感染が逆に広がっちゃったりとか、あとも
う
絶対あのあれなんか糖尿病の人とかステロイド飲んだら一気にね血糖値ドーンと跳ね上がったりとかするのでなかなかねあのもろ刃の剣なんです。
あまあまあそれだけの劇薬ですね、ステロイドって
一点集中型ですね。
やっぱりちゃんとそれこそお医者さんの言うことを聞いておかなきゃいけないもの、
ね、飲み方間違ったらえらいことですね。
切れ味はいいんですけど自分の体も傷つけちゃうことがね、傷つけちゃうことがあるので
めちゃくちゃ勉強になりました、
ね、骨も脆くなるって言います。
うん、長いこと飲んでるとね、ステロイド性骨粗鬆症って言って、
気をつけ、
何でもやっぱりちゃんとお医者さんにかかって言うことを聞くのが一番ですね、
はいはい、ただ
あ
の非常にいいお薬ではあるので、うん、効果もあって切れ味のスパッといいお薬ではあるんで怖い副作用だけではないんできちんと飲まなあかん人は飲まなあかんので、うんはい、これ今もし聞いてる方で、あ、私ステロイド飲んでるから今日からやめようって言ったら体がステロイド作られへんようになってんで、自己判断で急にやめるとかは絶対やめてください、はいはい、
減らし方も重要だったんですね、うん、だからああいうなんか半分にあの、うん、薬を切るとかいうアイテムもあるんですね、うん、とっても勉強になりました。すいません、限られた時間なのに質問ありがとうございます。
僕は聞けませんでした今日は、
はい、はい、タイガー先生にはですね毎月第4火曜日にご出演いただいております、はい、次回は6月25日の放送です。ぜひリスナーの皆さんからの質問などもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、はい、以上今週のポジカン情報でした。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛みハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺いあなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
さあエンディングになりましたけども、
はい、
高先生、やっぱり太陽に当たるっていうことは、うん、ええことですか？
ええことですよ。前も言いましたけど、はい、やっぱり骨粗鬆症でね、
はい、
ならない予防のために、うん、ビタミン D がしっかりできますからね、はい、太陽に当たると。
そうですね、
なりちゃんもなんか質問しようとしてますか？
いや、やらないです。ほんまあったんですけどそう、まあ太陽はやっぱり当たらなあかんなって最近太陽に朝当たってたらやっぱ目覚めてくるんで、最近ちょっと朝起きて5分日光浴してるんですよ、うんうん、
素晴らしい、
うん、すごい、もう全然こうちゃうっすわ。
そう、太陽に当たるとねセロトニンっていう元気出るホルモンが今度出てきますからね、うんうん、当たることで目がガツンと覚めます、
はい、もうタイガー先生に来ていただくといつも時間が足りないです ね
毎回ですね、
はい、来月が楽しみでございます、はい、本日はふっこりハビリテーション病院院長タイガー先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は岩崎ふき子と
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。来週もみんなで
ポジポジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院、ほか各社の提供でお送りしました。
笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。